ちゃんの
健康レシピ。ウィン。
はい、大変気持ちのいい餅菓子です。まあ、僕の大好きな餅菓子なんですけども、これがまあこの青いうんか黄緑っていうんか、これ綺麗なこれ、うん、まあこれきなこ、黄緑きなこ、青きなこですか、まぶしてまして、はい、中二つ割ってくれてます。だからポロッとこのあんこの入ったこのあんこの紫色と、実にもう何とも言えん、もう餅菓子好きなものにとっては思わず手が出るというような美味しそうな餅菓子ですね、うん、はい、今日はよっちゃんの、ね、健康レシピ、家族ラジオ JOBBB の632回か、言いにくいですね、すみません、632回目でありまして、はい、その中の、よっちゃんのお料理コーナー、健康コーナーであります、健康レシピコーナーであります。今日タイトルが青きなこ大福となっているよね、はい、これね、はい、まあ、我々の世代はウイス餅と言ってたもんですけども、
う
ん、
今私も
ね、まあ、若い人はこの方が分かりやすいということでこの名前にしたいと思いますが、はい、その、まあ、うぐいす餅をこれから青きなこ大福をまずいただきます、
はい、
これこういううぐいす餅の持ち方が難しいんですよね、うん、どこを持っていいのか、まあ、あんまりきつしてもプチュッと潰れるそうになるし、まあまあ、これ切ってるのか
な、切ったやつね、
ですね、はい、はい、これじゃあ切ったやつのちょっとくびれみたいなものを作ってくれてますので、
両サイドにね、
両サイド、はい、両サイドにくびれがありますが、いきましょう。あ、飯炊きましたか、はい、いいですね、飯もいいですけども、まずとりあえずこれ試食です、いきます、
はい、
お、ま、持った感じが柔らかくてね、
柔らかいでしょ、
これ牛皮ですか、これも、
そうです、
あ、そうですか、はい、いいですね、この餅の柔らかさと中のあんこがニコッと笑ってるような感じがいたしまして、よだれが垂れてまいりました。それじゃあいきます。うーん、おー、やっぱりこの餅いうのはこのパッと最初噛んだ時のこの粘りというのか、何とも言いますね、うん、うん、まあ、あんことうまいこと混じり合うて、もう口の中は極楽であります。
春です。
春ですね、うん、まあ早春のお菓子ということで、うん、まあ、昔からこのうぐいす餅、まあ、我々のタイトルは今、うん、青きなこ大福となっておりますが、うん、これと、まあ、桜餅というのは、うん、早春の甘みということで、ね、
はい、
僕子供の時なかなか食べられなかったんですけど、うん、憧れのお菓子でしたね、うんうん、あ、うまいです。もうちょっとどこに文句をつけたらわからんぐらい美味しい餅に仕上がっております。
はい、
はい、それじゃあ、まあ、早速、まあ、食べながらまた聞きますけれども、はい、青きなこ大福ウグイス餅を、製造方法とか、
製造
あるいはまた製造いたかんけども、
はいはい、
材料とか教えてください、
はいはい、約14個分です。
今日は思い切りましたね、
はい、14個ね、
近所に配れますね、
そろそろもう、
ね、
随分配りました、
ね、これ、はい、本当に、
お店から図書館から、
そうですね、図書館もいつもお世話になってますのでたまにこういうことも図書館出しませんもんね、はいはい、
生地が、
はい、
この生地ですよ、この生地は、
うんうん、
もち粉、
うん、
115g、
115g、 はい、はい、
で水が 100ml、
うん、これが14個分の、
そうそうそうそう、
まず
まだ
基本材料です、はい、はい、
まだ
分かってますよ、
上白糖、砂糖ですね、
はいはい、
上白糖の方がいいと思いますが、
はい、
200g と、
はい、
かなり大量に入れてます、
まあ、和菓子は知らないです、
これすごい大事なんです、
そうですね、
はい、
はい、
それからメレンゲとして、
うん、
今回メレンゲを入れるんです
が、まあ、これがちょっと
卵白が、
うん、
はい、15g、
ちょっと西洋菓子のような、
はい、そうそう、常温に戻した卵を白身だけ取り出して、約ですね2分の1個分ですけども、
ね、2分の1個分、
卵の2分の1個分の
白身ですね、それが
白身ですね、
はい、
はい、が上白糖が 23g、
はい、
ちょっと細かい数字ですが、これがメレンゲを作る量です。
あ、これでメレンゲを作る、
はい、そうです、
はい、
だから中に入れるあんですが、今回は、まあ、うん、こしあん、小豆のこしあんを使いました、350g、
はい、
はい、14個、1つ、うん、25g に丸めました、
はい、
はい、それから一番表面にあるね、
うん、
粉なんですが、
うん、
まあやっぱり春というので、
はいはい、
ウグイスか目白かな、
なん
かその色で青です、
まあ、
青大豆のきな粉、
そうです、現実的にはウグイスはこんな色しておりませんもんね、
してませんね、
どっちかというと目白色というてぐらいんですけど、そうそうそう、まあそこは思い切ってウグイスと、
だから私はね目白餅
目白餅
したいんですけども、
まあ、いろいろありました ね、
なんかね、
まあ、一応タイトルは青きなこ大福になっております、
そうそうそう、
はい、
はい、それが適量、
はい、
それから、ちょっとね、うん、そのうぐいす粉だけやったら、
うん、
黄色がきついので、物足りないんですよね。
なるほどなるほど。
製品にする
と
き、
まあまあ締まりがないというのが黄色ってね、
うん、でね、私は抹茶をまあ大体ですか、小さじ4分の1ぐらいですね。あんまり入れると苦みが出るので、いや
まあ、これうまいことそのやりましたね。
混ぜました。
苦みがない程度のなんかアクセントになってますよね。
あ、そうですか。
お茶がね、うん、まあ、今飲んでるのも日本茶ですから、はい、ちょうど感じはいいですね、はいはい、
それを適量入れました。
これやっぱり入れた方がいいと思いますよ。
入れた方がね、うん、色がね、うん、あの締まるというか、
はい、
青の色、緑の色が濃く、
うんうんうん、あ、子供さんもこれぐらいでしたら嫌がらんと思います、うん、はい、はい、
以上で材料は終わりです。
お、割とまあ大丈夫、材料自身はそんなに複雑なもんではないですね。和菓子言うとなんかみんな恐ろしがってますけども、は
い
は
い、あの作るのがちょっと恐ろしいんです
。恐ろしい、まあ、これ頑張りましょう。はいはい、はい、う
ん、これですね、あの、うん、これ一旦でこのお餅をこうこねたりなんか温めると、
うん、
あと休めないんですよ。
ああ、一気
にやってみてもらうのダメです。
これが
大変なんですよ。
ねえ、はい、パッパッパッパッと頭が切り替わらんと、はい、お箸はなかなか作りにくい。
それで、
はい、
一番ですね、うん、まあ最初に、
はいはいはい、
こんなんあんまり普通はねこんなことしないんですが、メレンゲをさっき作るんです ね。
メレンゲっていうのはこれまあ非常に、う
ん、ちょっと面白いですね。
ユニークな和菓子の作り方ですよね。はい、
で、ボウルにですね、
うん、
卵白を入れまして、
うんうんうん、はい、
で、泡立て器で、
うん、
混ぜます、
はい、
で、今回ですね、私もあのやっぱりね年ですね、こねる力がなかなかね なくなってきてるので、
ま、
電動泡立て器、
お、電気の力を借りましたか。
はい、はい、で上白糖 23g を大体2つぐらいに、
うん、
2回ぐらいに分けて
分
けて泡立てました、
うん、はい、
で泡立てた、
うん、
あのどこら辺でやめるか言うたら、ポトッとこう持ち上げた時に泡立て器、ポトッと落ちる、
うん、
テープ、ポトッと落ちる、ダラダラダラダラと落ちたらダメです。
まあ、これは YouTube で見てもらいましょう、
はい、落ちる程度でやめます、
うん、ポトッと落ちる程度、
はい、でそれで終わり、うん、その泡立ては終わり、
はい、ポト落ちで終わり。
で、ね、卵に、うん、お砂糖を入れてるもんですから、
うん、
泡は消えないんですよ。
なるほど、
そういう作用。お砂糖すごく多いですよ、23
度、うん、多いと思いますよ、うん、はい、
だからあの消えない、
砂糖効果、
はい、そうです、
はい、泡が消えない、
はい
はい
はい、で次に、
はい
はい、もうダーッとやってしまう
んです、ね、だんだんだんだんだんといくわけですね、はい、
まずです、先ほども、うん、まあ、言いましたけども、
うん、
あんこを
14
個分に分けておいてください。丸めて、
これは市販のあんこですね。
そうそう
です
、はい、丸めてね、
はい、14個分に分けておく、はい、
でちょっと大きめのバットに、
うん、
ウグイス粉を、あ、青大豆ですけども、
青大豆、はい
はい、適量、
うん、
バーッと、あの、まあ、一応バットがどんどん
埋
まるというか、
おお、下がちょっと見えにくくなるぐらいに、
軽く見えてもいいんですけど、
それはそうですね、
敷き詰めまして、はい、でそこに、抹茶を入れて、
うんうんうん、
きれいに抹茶を入れてこう混ぜて、うん、ちょっとだけ濃いめ の、 茶、あの青、緑、
うん、まあ、これぐらいはないとちょっと足りないですね、はい、
ですね、
はい、
で混ぜまして、
うんうん、
で置いときます、
はい、わかりました。
この2つ絶対にやる前に用意しておいてください。
準備活動というか、ね、これがないと、
これないとね、
パッパッパッといけませんね。
はい、
パッパッパッといかんと餅は大変ですよ。
そうなんですよ。
一旦粘り出したら大変ですからね。いやいや、なんとなくわかりますわ。
はい、で、餅粉、ボールちゃうわ。あ、ボールでいいね。ボールに餅粉をですね、入れまして、
うん、
で、分量の水 100ml を入れるんですけど、
うん、
いっぺんに、はい、入れると、
大丈夫ですか、
まずいので、
は
い、
うんうん、
80ぐらい先パッと入れて、
うん、
で手でこねます、
はい、
で残りの水をちょこちょこちょこちょこ入れて、
おう、
で耳たぶぐらいの硬さにこねてください、はい、
一気に入れるんじゃなしに、
はい、ごめん、また咳で、
うん、まあこれ粉がありますからね、ちょっとのよちゃんの喉がもともと弱いから、
はい、はい、ほんで、
はい、
今回ね結構空気乾燥してこの咳出るぐらい、
おお、そうですね、
ほんでね、
はい、
100ちょっと100、5ミリぐらい、
うん、
リットルぐらい入れました。もうほんのちょっとね増やしまして、
あーはーはー、
まあ、あのこねました、
ほい、
で耳たぶぐらいの硬さにこねて、
水の量がね、
水の量
によって変えろってこと、本来 100ml 今日は5プラス 5ml 入れたと乾燥して、
うんうんうん、あ、そういうことが今言う、
あんまり大きなことです、
はい、生地の状態が、
ね、はい、あ、まあ、湿度も関係するということで言ってるわけですね、そうそうそう、なるほどね、はい、ということであります、
はい、で2つにこう分けまして、
うんうん、
で平たく伸ばしまして、
うんうん、
で真ん中にですね、
うん、
穴を開けて、
うん、
ドーナツ状にして、
あ、
はい、はい、で火の通りを良くするためにこんなことをやります。
はい、はいはいはい。
で、お湯を沸かしまして、うん、鍋にお湯を沸かしまして、で沸騰させますね、
うんうん、
はい、でそこへ今言った生地をポンポンと2つ入れます。
あ、なるほど、はい、なるほど。ドーナツのような生地を浮いてる状態になるんです
ね。最初沈んでるんで、はい、だんだん時間経ってくるとずっと浮いてくるんです。
そうですよ、これ面白いですね。
でそうですね、あんまりね、
うん、
強い火にすると、
うん、
どうかな、中の、あの生地が溶けてくるというか、だからあんまりあのきつい日に一旦沸騰したらですよ、
うん、音は
きつい日にしないで、
うん、
ドゥーッと浮いてくるまで加熱します、うん、で大体4分ぐらい、
はい、なるほどなるほど、
はい、加熱してください。
で浮いてきますか。
浮いてきます。
面白いですね、
はい、で、穴の開いた網じゃくしで取って、
うん、
それを2つ取って、
あ、
取
った、はいはい、
で、鍋に入れます。
あ、鍋、
これから寝る鍋、寝る、
あ、それは水も何も入ってないですね、はい、うん、
で今回ね角があると、うん、餅がもうちょっと角にはまってもったいないんで、
はいはいはい、
坊主鍋言ってまん丸なやつ、坊主の頭、
あ、坊主頭、ね、
だからできるだけまあ家にですね、坊主の頭、
はい、坊主の頭
です。最近の坊主さんはあれやね、毛生えてます、
うん、まあいろいろな人がおられますよ、それは、はいはい、
できるだけ角のないね、
はい、
あの鍋を選んだ方が
いい、はいはい、なるほどな、はい、丸っこい鍋を選べって言ってるんですね、はい、餅がもう、はい、餅の性質はな、角があったりちょっとした凹凸でくっつくんですよね。これは餅のいいとこであり、はい、困ったことでもあります、はいはい、
でね、入れまして、でさ、あの、木べらで、
うん、
木べらちょっと水で濡らしといて、
はい、
で木べらでガーッと混ぜるんですけども、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、最初ね一塊になってないんですよ、生地がパラパラになって、
ほうほうほう、
でそのうちガーッと混ぜとく、混ぜると、
うん、
一塊になってきます。
あ、
でその時あの火ついてますよ、
はいはい、
弱火で、
弱火で、はいはい、
でガーッと混ぜましてですね、でついに、
はい、
これ休む暇ないんです。
あ、もう本人も手をぐるぐるさしながら喋ってますけど、
200グラム、ね、3回ぐらいに分けてそこへ入れては、
あ、混ぜて、
で混ぜるとね絶対バラバラになるんですよ、生地が。でそのうちあのひっついて、
あ、大変やなこれ、
うんうん、だから砂糖が、中へ入り込んで、
うん、
生地同士がこうくっついてくれると。
なるほど、はいはいはい、
で、うん、2回目も同じようにして、うん、最初バラバラやけども、バラバラってそんな言うほどバラバラちゃうんです
よ、
ね、
うん、
これは YouTube 見てもらった様子が、
はいはい、まああので、想像しましょう、はい、
で一つに固まりますね、で次3回目、この3回目するときにね、なかなかね、
うんうん、
ものすごい砂糖の量が多いもんですから、中へなかなか入り込んでくれないんで、
まあ、粘りもきついでしょうね、はい、
でね、その砂糖が、鍋の周りにこうくっついてるので、それあんまりねそこへ加熱すると、
うん、
あの焦げる可能性が、
キャラメルみたいになりますもんね、
一回ちょっと火消してますもん、
まあ、
で余熱で、
うん、
はい、余熱でまた、
はいはいはい、
こねまして、でまた適当にこう火つけて弱火にすると、この辺がちょっとねコツがいるんですけども、
ですね、
でも焦げたらまずい、
うん、
焦げたらいけない
、うん、焦がさんように混ぜる、
は
い、
焦がさんように、
でその時には火を弱めたり、
はい、
中に一旦消すことも、
弱めたり、弱火はずっと続けてるん
で、あ、そうですか、
ただ途中で火消して、
うん、あ、消すこともある、
余熱でそうそうそう混ぜると、
そこらはちょっと
ここら辺がね
皆さん
いろいろコツがいるんですけども、
ね、あの、はい、頑張りましょう、
はい、うん、ほんでね、もう、うん、あの和菓子職人って前にも言ったけども、ものすごいやっぱり体力勝負
でしょう ね、まあそれ、うん、パティシエもしんどい商売らしいですからね、はい、
で私もね、うん、今日見ていたいんです
けど、
木べらでクワーッと混ぜました、
なんか肉たらすのにキャー言ってますが、
いっぺんにやってほしかったんですけど、
はい、まあ、
できるカメラマンやから、
あ、
でき
ない、そうかそうかそうか、
はい、でグワーッと混ぜましてですね、ほんで餅をですね、木べらでピュッと上げた時に、なんかピューッと伸びるでしょ、餅が、でその時に、はい、
うん、
こう手をで乾いてる手ですよ、ポンポンと当てるとね、手にひっつかない、
ほう、
その状態でやめる、
あ、
なかなか難しい、
そうですか、あ、なるほど、なんかこう宗教儀式みたいなちょんちょんと当てるとか、
ちょんちょんと当てると、濡れた手やったらあかんよ、
分かります、
もちろんひっつくからね、
で、あの、布巾でちゃんと拭いて、
そうそうそうそう、うん、
でその餅がもうと手にくっつかんぐらいに混ぜると、
こねる、ほんならもう完全に固化してるんですよ、
もう運動というのか、
森の状態、
ね、なんか、はい、道場行ってるみたいな感じですね、そ
うそう、ほんで、もう火をちょっとやっぱりあの止めてですね、
はい、
なんで止めるか言ったら、今度卵の白身を入れないの、
あ、これメレンゲ
を入れない、メレンゲを入れないから、ちょっと一回火止めて、
止めて
で、そこへメレンゲをボンベラでダーッと入れましてですね、
はい、面白いという
か、ね、入れて、
はい、
でちょっとあの火を消した状態で、
うん、
木べらでガーッと混ぜて、
はい、
で ちょっと、あんまり置いといたら冷めすぎるから、うん、でまた火をつけて、うん、弱火でちょっとだけ加熱します。
なるほどなる
ほど。そしたら白、メレンゲと生地がうまく混ざってくれたら、はい、ほんだら今度は先ほど用意してましたうぐいす粉と抹茶合わせたね、はい、粉のところへパッと入れます。
バーンとやるわけですね。
鍋を反対向けてクーッと入れて、
なるほどなるほど、
はい、で鍋の周りになるべくつか、うん、つかない、うん、もったいないから、
ね、そらそうです、は
い、でも鍋の周りについたから言って、うんうん、それを舐めたらねえらいことですよ、やけどしますから。
なるほど、はい、それしたら決めよう、はい、皆さん、はい、
でね、
はい、
まあこれ残った鍋ね、うん、まあ、YouTube 見たら分かるけど、うん、まあ、無残ですね、うん、いっぱいくっついてますけど、まあ、それは構わない、
これはもうしゃあないですね、
しゃあない、
これ
は
もう、もうね、
もちのね、はい、命、もう餅の命は餅の、うん、まあ、しゃあないとこやね、はいはい、でも美味しいわね、
割り切りましょう、それはもう、はい、餅は最高ですよ、はい、うん、
で、その粉の上にドンと乗せて、
はい、おいた、おいた、おいた、
ね、
はい
はい、ちょっとこうビューと広がってでしょ、その広がってるやつを、
うん、
パターンと半分、
ああ折るんですね、るです、なるほど、
で、はい、内側にはうん、粉はついてないんです、うんうん、粉つけたらダメなんです、ひっつかへんから、
ああなるほどなるほど、
パターンと半分に、
うん、そのまま折るわけです、そうそう、粉つける前にね、はいはい、
ほんで、この、どういうかな、円筒状にこうしましてですね、うん、
あ、成形していく、
そうそう、成形、はい、軽くですよ、
軽く、はい、
ちょっと成形して、はいはい、今度それをカードで14等分します。
ああそうですか。
でちぎる方法もあるんですが、ちぎるとね、ものすごくね、うん、餅がですね、ともかくあったかいうちに次の作業をしないといけないので、うんうんうん、包丁で切るか、うん、そのカードプラスチックの面でペッペッペッペッと14個に切りましてですね、うんうんうん、ほんでチュチュチュっとこの一つずつ広げて、
うん、ほんであんこ餃子の感じ、
そうそうそうそう、はい、あんこを包むと、
お、はい、まあ、簡単に、まあ、言うてますけども、うん、現場は大変ですね、
そうそうそうそう、はい、うん、で、包むんですけども、はいはい、できるだけ粉がね周りについてない方が、周りというどういうのかな、ひっつけるところ、
端の方ですね、
端の方ですね、
円周、はい、の方ですね、
そうそうそう、はい、方がやりやすいです、最後すっつけてくれるんで、
そうでしょう、そうでしょう、はいはい、
で、どういうのかな、丸め、きれいに丸めて、
うん、
で、
うん、丸めて、あんこを包んで丸めて、
そうそう、はいはい、置いて、
はい、
で、両端をキュッとこう
絞る、
絞る、
ああ、こうウグイスの尻尾であり、うん、くちばしであるというような、
で絞るのは、うんうん、もう一回ですね、うん、ウグイス粉、ごめん、この粉を全体にまぶしてから、うん、ピッとやってください。
ああ、はあ、はあ、はい、それまでは丸のままでやって、
そうそうそうそう、
最終仕上げの時に
最終仕上げ、
ウグイス型にしましょう、そうそうそうそう、ということですね、う
ん、でこれあとね、はい、この粉がいっぱい残ってますから、茶こしでシューッと振って、
上に、はいはい、
でこの時に、ね、うん、色がなんか薄いな、まだ薄いなと思うんやったら、うん、大人やったら抹茶をもうちょっと上からこう振ると、うん、
なるほど、
濃い色が、
なるほど、
濃い緑色になって、
なるほど、
綺麗かもしれません、
はい、なるほどね、まあまあ、それウグイス餅って濃いタイプもあるけど、こういうようにふわーっとした早春のなんかね、うん、なんか霧みたいな感じのこういうのもあって、まあこれは好みやね、うん、
でこの間ね、うん、ある店で買ったね、うん、ウグイス餅は、
はい、
ウグイスきな粉使わずに、
使わずに
普通のきな粉に抹茶をいっぱい入れて、ちょっと苦かった
な、これ大人のウグイス餅ですね、
子供食べへんやろなと思
う、うん、食べんことないやろけど、うん、よっぽど変わった子供でしょ、あれが美味しいで食べるのはね、うんうんうん、なるほど、まあまあ、
だから、うん、やっぱりきな粉、うぐいすきな粉があればですね、うん、手に入ればこれの方がいいんですが、うん、どうしてもね、うん、手に入らなかったら、そうそうそう、うん、普通のきな粉はいっぱい売ってますから、
はいはい、
それにちょっと抹茶を入れるなり
ですね、
まあ、入れなくても別に食べられない、
うん、そうですそうですね、はい、まあ実際のうぐいすってそれぐらいの薄い黄色ですので、ね、メジロはこんな
緑
ですけど ね、 あるいは間違っている人がたくさんあると思うんですけども、まあそれはそうとしまして、うん、でこれで一応
終わり、
ほんで
これね2日、丸2日持ちますから、
ああそうか、この柔らかい状態 で、はい、状態で、まあ、牛皮を使ってるということもありますけどもね、あそうですか、はい、でこれ今私の目の前にあるのはこれもう切ったのを2つ食べましたけど、
ね、
食べましたね、
はい、
これは今作りたてのやつですね、
当然
ね、
も
うちょっともっぺんね、うん、
食べる、
ちょっと帰ってみましょうか、せっかく、おお、はい、ただこれ気ぃつくのにいかんのはここでなんかああとかってクシャンとするとこの粉がペアッと散ってですねこの問題がウグイス餅は大変なんですよ ね、
ね
これね、 あの俳句なんかがね、ウグイス餅の俳句、これウグイス餅って春でしょ、ね、季語で春で、俳句辞典もちょっと読んでみたんですよ、うん、そしたらまあこれおそらくなんか作家の人か、まあ、俳句をやってる人でしょうね、なんかこう食べてるうちに原稿用紙の上にね、このがいっぱい散ったとかいう、この細かいとこまで、うん、でまたこの持つとこどこ持ってわからんとかね、あ、まあ、このウイスの首のところこう持ったらいいんでしょうけども、うんうんうん、尻尾かどっか持ったらいいんでしょうけども、うんうん、そんなこう触覚とか食べ方とか、うんうん、食べた前後まで楽しんでね、俳句の人っていうのはもう一度食べとんやらということで勉強になったんですけど、僕はまあそんなことわかりませんが、ちょっと今つまんで食べます。うん、程よい。
切れるでしょ。
切れます
ね、前、うん、あの電子レンジでやった時は切れなかったの。
あ、そうやったんか。
ピューッと伸びて
伸びてた、はあ、今も綺麗に
綺麗に。これはね、白、うん、メレンゲ卵白。
あ、なるほど
かな。
前回の電子レンジでやったのは今からほぼ何年ぐらい前のようですか。
2013年ですから。
13年、
7年前です。
7年前ですか、はい、なるほど。7年前でやっぱこんだけ進歩というのか、うん、まあ、メレンゲを使うとか、ね、そういうことも、まあ、まあね、まあ、ようちゃんこれ今十何年やってますもんね、これずっとこの
13年やって、
この料理コーナーね、はいはい、まあ、やっぱりだんだん人間上達するというのか、
いやいや、すごいもんですね。いい本に巡り合ったんで、
うん、あ、本もあったし、本もあったし、それをまたほんまに一生懸命勉強してすごいぐらいこう、まあ、私はその犠牲になって試食をまあ頑張っておりますが、うん、はい、まあ、まあ、よかったというのが不思議な感じでね、これも
幸せです。
まあ、あの、変わってあげたいう人が大体名前が変わりますけども大変なもんですよ、これも。いちいちやっぱりちょっとした違いでも言わんとね、うん、食の人ってええかいなこと言うたらやっぱり怒りますから ね、作ってる人が、うん、なんかちょっと味が変わったらすぐ指摘できるぐらいの、こんなこと別に愚痴ることないんやけども、舌を鍛えとかんとはきませんね。まあ、お互いにそれでだんだんやって、ほんでまあてっぺいが、まあ、カメラマンとしていろいろまた参加してくれて、親子3人でまあ面白い、
はい、
歌詞を作っております。まあ、料理も作っております。さあ、それではここでその今出ましたカメラマン兼総監督のてっぺいでございますが、コマーシャル、あるいは言いたいことを言うてください。
皆さんこんにちは、てっぺいです。
ご苦労さんでした。
あ、お疲れさんです、うん、よっちゃんと2人で台所に入って青きなこ大福のレシピ動画作りましたんで、うんうん、そちらはですね、 YouTube の晩飯チャンネルで公開します。まあ、文雄くんとよっちゃんからさっき、あったんですけど、7年前にも1回作ってるんですけど、ね、うん、まあ、7年前の動画を見ながらですね、うん、まあ、皆さんどこ見てはんのかなとか、どこが大事なんかなとか、まあ、いろいろ考えて
データを、
そうですね、うん、でよっちゃんと2人で、まあ、かなり分かりやすいレシピ動画になってると思うんで、知らん方もね、作ったことない方も、まあ、できたら見てほしいなと思っております。で、今回ね、まあ、電子レンジ使わなかったんで、うん、ちょっとそういう意味であの鍋でこう加熱するシーンはね、まあまあ難しかったです、
ね、
まあまあ難しかったんだけど、うん、まあ、そこさえしっかりやれば、うん、あとはまあ簡単かなというような感じなんで、まあ、ぜひ皆さんね、これから3月3日のおひな祭りとか、5月5日の子供の日とかありますんで、ね、うん、こちらの青きなこ大福ですね、うん、まあ、今回のそういう諸般の事情でうぐいす餅っていう名前は使わなかったんですけど、ね、まあ、
これは青きなこの方が、ま、通りがいいやろという、
そうですね、なんかね、きなこ大福っていうのがコンビニとかでよく売ってるみたいなんで、うん、まあ、皆さんそっちの方が分かりやすいかなと思って、うん、まあ、ちょっと違うきなこ大福っていう意味で、うん、青きなこ、まあ、本当は緑なんですけど、
そうですね、
まあ、こういうあのネーミング考えるときもいろいろよっちゃんと、まあ、文雄君と考えてますので、あ、ね、まあ、そういう背景があるということも ね、
まあ、年配の方はウイスモスと思ってくれ
たら、ね、
ほとんど同じもんですね、
はい、ぜひレシピ動画見てください、はい、
まあ、今も半分以上食べましたけど美味しいですよ皆さん、
はい、
この甘みとこの、ね、苦みっていうか、苦みとまで言えんけども、やっぱりこれが甘みを強調させてね、美味しい味に出来上がっております。
私一つ言うてへんねんけど、
どう
ぞ。こうじゃなくて白玉粉使ってもできますので、
うん、なるほど、
はい、ただもしこの方が値段安い、
あ、そうですか、う
ん、で餅の味がするいうので使ってますが、わりかし、
うん、
あの白玉粉使う人も多いです、
うん、なるほどね、
はい、
うん、まあ、これも餅の味っていうのもちょっともじって、まあ、意味も悪い意味の香りがあるんですよね。これに抵抗ある人もあれば、
うんうんうん、
ない人もあるので、僕みたいに根っからの餅好きはやっぱりちょっと白玉粉やと足りないんですよね、うん、だからこの場合牛皮はいいんですけども、うんうんうん、やってくれたわけですけども、はいはい、そんなんでね、あの、まあ、僕は僕なりに 台所に一切入ってません、食べるだけですけど、まあ、できたらあのお二人の役に立ちたいと思って、あの辞書を引いたり、なんかこう昔の書籍をひっくり返ったりしまして、ウグイス文書のことを調べてみたんですよね、うんうん、これが、まあ、結構たくさんの辞書に出ておりました、うん、面白かったですね、うん、まあ、あの有名な広辞苑とか大辞泉とかそんなのもちゃんと出ておりましてですね、ね、この広辞苑のとこだけちょっと言うておきましょうか。どんなことが書いてあったかというと、でね、発音もこの頃の電子書籍で言うてくれるんですよ。ほっとほったらね、ま、どう読むか、それ、まあ、標準語の発音ですよ。でね、ウグイス餅と言うてないので、ね、ウイヒス餅みたいなね、ヒという中に、ウヒス餅というような発音ですね。これ、東京の発音なんか分かりませんけども。
ウは
イとヒの間ぐらいですわ。ウグイヒ、ウイス餅という、も
う。耳あるんちゃ
う？え耳悪くありかも。2回ぐらい同じ。発音辞典いうのも聞いて、ボリューム上げて聞いた結果ですね。イとヒの間ぐらいですから、あ、こういうもんかと思ってね。我々そう、こういうふうに発音できにくいんです。そんなことも分かったりしましたね。で、書いてあったのは、要は、まあ、まん丸のタイプもあるけども、オウムレグウイス餅というのは両端をこう尖らせてウグイスの格好にするということと、この、まあ、青の色というか、この緑の薄い色というか、これが、まあ、早春の色やということと、まあ、桜餅と同じぐらいに、早春の甘いもんやということと、面白かったのね、ある辞書にはね、これの有名な店が紹介されておりました。これ福井県のね、
うん、
堺市というところです。三国の方やと思いますけれども、うん、昔あの、例 の、 あの日本海を航海してた船が寄ったところですね、このところにね、あの
堺の坂ってどんな字、
いや、あの坂、あのいわゆる大阪の昔の坂があるんですよ。あのいわゆるあの今の大阪市の堺市と違う方ですよ。堺町というのは、
ね、
はい、これに、まあ、
いやいや、だから坂やろ、
うん、
坂道の坂やろ、
坂道の坂
やろ、あ、びっくりした、うんうん、なんか大阪で言うが、
うんうんうん、大阪じゃない、坂道の
坂、坂道の坂ね、
はいはいはい、でこのところね、なんか大和関林堂というのかな、大和は大和ですよね、で関林堂は甘いと書いて林の堂というのがあって、ここ の、 あのいわゆるウグイス餅が
有名な
んです、というその日本にかという百科事典に載ってたんですよ、有名で、単緑色の牛皮で、
うん、
あ、まあ、あんを包んだ三国銘菓として有名やということですね、うんうんうんうん、まあそんなんで、またいっぺんこの辺行った時はこれも食べてみたら、三国中土地の町なんです、
ん、
今堺市になってます、元は三国言うたんですよ、
うん、
うん、港町ですよ、有名な港町ですけどね、まあ、そんな面白い表情があったりですね、中にはこのウグイス餅の中には、このいわゆるこういうウグイスきな粉じゃなしに、うんうんうん、もうこれも早春に出てくる植物として有名なヨモギをね、うんうん、混ぜてヨモギ餅の、まあ、皮で缶を包んで、ちょっとかっこウグイス風に仕立てるようなタイプもあるというようなことを書いております。で、まあ、最終的には春限定の餅菓子として、
うんうんうん、
まあ、ずっと日本人に愛されてきたものであるというような形があります。
不思議なよね、
え、
不思議なことに、
なんで
ものすごい有名な、いやいや、うん、おまんじゅう屋さんがね、
うんうん、
おいでないという。
ああそうですか、
なんでとか聞いてないよ、
うん、
まだ、
うん、なるほどね、
聞いてもええねんけど、
うん、まあまあそうですね、まあまあそれはお持ちさんの考え方もあるし、
そうそうそうそう、
ひょっとしたら関東とか京都よりもむしろ向こうが、もうちょっと京都の郊外といって、昔言うたら、まあ、うんうん、東京も京都の郊外やったんですけど、あの辺の好みやったの
か、東京も郊外か、
まあそんなもんですよ、
面白い、うん、東京も、
うん、関西の京都の郊外さ、このね、風が違うか、まあ、山手やったとこですよね、
うんうん、
まあそんなんで京都ではひょっとしたら、まあ、よもぎ餅に行ったんかいなと思ったりしてますが、これは私の邪推というか、
草餅とか売ってんのにね、その店、はい、
草餅、
うん、でいちご大福はもういっぱい売ってん
の、なるほど、
なぜかウグイス餅は売ってない、はい、
なんとかウグイス餅という言い方にやっぱり抵抗のある関西の伝統的なお菓子屋さんちゃいますか、ね、うん、ひょっとしたらそういう、まあ、関西と関西でとんでもないことで抵抗してるところがありますからね、そんなことかも分かりませんね、まあ、楽しみましょうよ、
はいはいは
い、おいしいお菓子であります、
おいしいです、
もう最高ですね、はい、さあ、家族ラジオ JOBBB の今日は632回目でありました、
はい、
よっちゃんの健康レシピ青きなこ大福、またの名をウグイス餅であります、うん、よろしくお願いいたします、はい、ごちそうさんでした、お疲れさーん。